ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。8月9日、若年層に対する拉致問題の広報啓発を強化する取り組みの一環として、東京都内で拉致問題に関する中学生サミットが開催されました。当日は全国の都道府県および政令指定都市教育委員会から推薦された67名の中学生が東京に集まり、拉致問題について学び、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分事として考えてもらうためにはどうしたらよいか、グループ協議、全体交流などの活動を通して議論を行いました。この議論に先立って、まず林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣から開会の挨拶が行われ、続いて北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんから講話をいただきました。その後、参加した中学生は17グループに分かれてグループ協議を行いました。グループ協議では設定したターゲットに対してどのようなメッセージが効果的なのか議論し、 CM の絵コンテを作成しました。全体発表では参加した中学生が自分たちで考えた絵コンテに基づいて CM 劇を発表し、拉致問題への理解を深めました。この中学生サミットに参加した中学生には、今後自ら拉致問題を主体的に考え、拉致問題の啓発についての取り組みを支えるリーダーになることが期待されるとともに、全国各地での多様な取り組みについても一層促進されることが期待されます。本日はこの拉致問題に関する中学生サミットにおける林大臣の開会挨拶をご紹介します。それではお聞きください。
これまでに多くの日本人が拉致をされました。2002年10月15日、5人の拉致被害者の方々が北朝鮮から日本に帰国され、家族との再会を果たすことができました。20年以上前ですから、皆さんが生まれる前の出来事であり、遠い昔のことだとあるいはお感じになるかもしれません。しかしそれ以来、一人の被害者の帰国も実現せず、いまだに多くのですね、被害者の方々が北朝鮮に取り残されています。拉致問題は歴史上の事件ではなくてですね、今もなお被害者が自由を奪われて帰国できないという状態が続いている、現在進行形の問題です。そのことをまずぜひご認識をいただきたいというふうに思います。そして同時に、拉致被害者のご家族もご高齢となる中で、時間的制約のあるこの拉致問題、ひとときも揺るがせにできない人道問題です。同時にその解決には、世代地域を問わず日本国民が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い日本への帰国実現に向けた強い意志、これを 示すということが大変重要です。特に皆様のような若い世代の皆さんがこの問題について理解を深めていただいて発信をしていただく、そのことが日本国民は若い世代を含めて拉致問題を決して忘れていないぞと、そういうことをしっかりと北朝鮮に対して力強いメッセージとして発信していただく、これが大変に重要であるというふうに思います。横田めぐみさんは1977年、皆さんと同じ中学生である13歳の時に新潟市で北朝鮮に拉致をされました。バドミントン部の練習を終えて、帰宅をする途中であったということです。私もその現場を訪問をいたしましたけれども、本当に自宅のすぐ近くのごくごく普通の住宅街でこれが起こりました。皆さんも皆さんの友達や兄弟姉妹、ある日突然拉致をされて、その後何十年もですね、会うことができない、声を聞くこともできないということを想像していただいて、ぜひ自分ごととして拉致問題を考えていただければと思います。この後横田めぐみさんの弟さんで北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の代表を務める横田拓也さんから彼自身の経験をもとに講話をいただきます。拉致被害者ご家族としての思い、そして解決に向けてこれまで取り組まれてきた活動等について直接お話をお伺いするということは、拉致問題について自分事として考えるいい機会だというふうに思います。ぜひ拉致問題に関する理解を深めていただくということ、そしてお話を受けてですね、皆さんご自身が感じたことを踏まえて拉致問題の解決のために何ができるのかということ、全国から集まった中学生の皆さん同士で交流を通じて問題意識を深めていただいたらというふうに思います。そして皆さんにはご友人やご家族、同じ地域の皆さんにですね、ぜひこの拉致問題を自分事として捉えていただくための動画のアイデアを考えていただきたいと思います。私も昨年の参加者のアイデアをもとにですね、動画が制作されましたけれども、その動画を見て大変よくできているなと心を動かされました。拉致問題に関するイベントや集会等のさまざまな機会にですね、その動画を使わせていただきました。今年も多くの素晴らしいアイデアをですね、皆様から発表をいただけるということを大いに期待をしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
8月15日に韓国のユン・ソンニョル大統領は幸福節祝辞、幸福節の祝う演説、祝賀する演説を行いました。今年のこの祝辞演説はですね、例年のものとは異なっておりまして、日本についての言及がほとんどありませんでした。従来は日本との歴史問題、歴史認識の問題等が必ず触れられていたわけですが、今年の815演説にはそれがないということでありますが、これは日本との関係においてですね、対等化が進んでいるということへの、ユン・ソンニョル政権の自信、あるいは韓国の自信というものの表れであるということになろうかと思います。815演説は、統一政策に集中をいたしておりました。3月の3・1節の演説でユン・ソンニョル大統領は初めて統一大韓民国という言葉を使いました。 どうやってその統一大韓民国を作っていくのかという議論はその時はなかったのね。まあ、この815の光復節の演説の中ではその統一大韓民国を目指すビジョン、あるいはその戦略というものが語られるだろうと予想されておりましたが、やはりそういうふうに予想による大統領は統一政策について具体的な考え方を記録したということになろうかと思います。ユン大統領は、3つの課題というものを提示いたしました。第一は韓国民が自由統一を推進できる価値観と力量というものをより一層、確かに持つと、そういう課題というものを取り上げました。第2には北朝鮮の住民たちがですね、自由統一というものを切実に望むように変化を作り出すという、そういう課題があるとユン大統領は述べました。そして第3には国際社会との連帯という課題をユン大統領は取り上げたわけでありますが、この3つの課題の中でもちろん一番重要なのは2番目ということになろうかと思います。北朝鮮住民に自由統一を望むような変化というものをもたらす、そういう環境づくりということを積極的にやろうということでありまして、ユン大統領は何よりも北朝鮮人権の実質的改善というものが重要だということを強調いたしました。そのために北朝鮮の人権、悲惨な人権状況を世界に知らしめるということも重要ですし、あるいは国内といえばですね、北朝鮮人権ファンドというようなものを作って民間の活動も支援するんだということをユン・ソンニョル大統領は強調をしたわけであります。ユン・ソンニョル政権というのはもともと自由という価値観を非常に重視している政権でありますので、したがって今回統一政策の中心にもこの自由というものが据えられたというのは当然であったということになろうかと思いますが、しかしこれは北朝鮮側から見ますと、北朝鮮の体制崩壊、あるいは北朝鮮の政府政権の崩壊、そして、朝鮮民主主義人民共和国という国家の崩壊というものを目指す、それがいわば人権の改善であったり、あるいは自由というものを北朝鮮の中に拡大しようという、そういうこととして、受け止められるということになろうかと思いますので、もちろん北朝鮮は強く反発することになるということでありますが、この韓国ユン・ソンニョル政権の構成をなんとか その構成から守らなきゃいけない、防げなきゃいけないということになりますので、北朝鮮は今後ますます中国ロシアに接近する、中国ロシアとの関係を重視するようになるだろうということが予想されます。それは中国ロシアもやはり自由を大きく制限している国ですし、自由が国内に拡大するとやはり政権の崩壊、あるいは国家の崩壊に結びつく可能性、危険性があるという国であるからでありまして、北朝鮮はこれからさらに中国ロシアに対する傾斜というものを深めていくんだろうと思いますが、それと同時に、おそらく北朝鮮はアメリカとの正常化、国交正常化というものを強く求めていく、 まあ、これはもともと強く求めているわけですが、さらにそれを求めていくことになる可能性が指摘できるかと思います。すなわちアメリカに国家として認定してもらうと、アメリカと国家対国家の関係を持つようにすると、そうすることで韓国の自由構成といいますか、北朝鮮に自由を広げよう、拡大しようという構成に、まあ、対抗しようという、そういうことを考える可能性があろうかと思います。まあ、いずれにせよ、今回明らかになりましたユン・ソンニョル政権の統一政策というのは、これは九州統一政策と言っていいわけでありまして、韓国が北朝鮮を結果的に吸収することになりますので、これは北朝鮮が反発するのはまあ当然でありますが、問題は韓国内でどれだけ支持が得られるか、特に若い世代がこの九州統一というものにどれだけ支持を与えるかどうか、今はまだ未知数であると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。